冬至に向かう一年で夜が最も長い日々に三本目のろうそくの火が灯りました。光の降誕祭と呼ばれていることもあるクリスマス、イエス・キリストのお誕生日は暗闇が最も深まる中で祝われます。この祝いは普通のお誕生日祝いとは違いまして、お誕生日を迎える当人にお祝いの言葉を告げるものではありません。祝いの言葉は、町の外、真っ暗闇の中で羊の群れの番をしている労働者たちに最初に告げられました。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。天使は、この救い主の誕生日は、あなた方のためのものだ。おめでとう。と告げたのであります。もちろんこの日を、父なる神様も、また主イエスも、お喜びになったと思います。失われ滅びようとしている、ご自分の民のところへ、人となってまでやって来られたのですから、そこには並々ならぬ喜びがあったことでしょう。けれども、もしも神の一人子の誕生、子なる神の到来を、この世に生きる者たちが喜ばないとするならば、それは神様にとって耐え難いことであると思います。あなた方のための大きな喜び、あなた方のための救い主の誕生の知らせ、これが、神様が世に送られた御子に込めたクリスマスプレゼントのメッセージだからです。この贈り物をどうか喜んでほしい。今日は旧約の言葉としてイザヤ書の第7章から詩詩者に読んでいただきました。インマヌエル預言と呼ばれるイザヤの言葉の一つであります。インマヌエルというのは、マタイによる福音書が記す受胎告知の場面において、天使がヨセフに告げた主イエスのもう一つのお名前であります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。この主イエスのもう一つのお名前として知られますインマヌエルという言葉が、初めて登場するのが、このイザヤ書第7章であります。南王国ユダが、アハズという王様に統治されていた時代であります。その時、神の民は国家存亡の危機にありました。周辺地域の要所として常に列強諸国からの干渉を受け続けていたユダ王国ですが、この時も大国の侵略戦争に巻き込まれようとしていました。同盟を迫られ、それを断ると、大国の手先となった二つの国がエルサレムに登ろうとしていた。これを迎え撃つために牢城に備えようと奔走するアハズ王のもとに、預言者イザヤが訪れ告げたのであります。落ち着いて静かに過ごしなさい。信じなさい。印を求めなさい。窮地において語られたのは、逆境を乗り越える具体的な知恵ではなくて、ただ、静まりなさい。信じなさい。印を求めなさい。との、人間的努力を止める言葉でありました。ところが、聞く者の耳は石地のように固く閉ざされておりました。王様はいても立ってもいられません。忙しく走り回り続けます。預言者の言葉に耳を傾けません。今はそんな時ではないと預言者を相手にしようともいたしません。そこで預言者イザヤは言います。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ、私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ぶ。 災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになる。これが最初のインマヌエル預言であります。預言者を通して、神の静まりなさいとの言葉が告げられているにもかかわらず、静まろうとしない。信じようとしない。許されているのに、印を求めようとしない。満ち溢れた思い煩いの茨に、耳と心が塞がれてしまっている人間に、神様の方がなお一歩近づきまして、与えてくださった約束。それがインマヌエルでありました。思い煩いで、いっぱいいっぱいになってしまい、御言葉を語りかけられても、神の方に向き返ることができないあなたに、主なる神は印を与えられる。手で触れ、抱き取ることのできる、温かい血の通った一人の幼子を与える。この幼子こそ、あなたのために与えられる、あなたの暗闇の現実の真っただ中に訪れる印だ。その名はインマヌエル。思い煩いの茨に、心が塞がってしまっているあなたと共に神はおられる。インマヌエル、あなたの家族と共に、あなたの町中の人と共に、あなたの国中の人と共に神は共におられる。そのインマヌエルと呼ばれる主イエスキリストがお語りになった有名な例え話の一つをルカによる福音書から聞きました。種まきの例えとして知られる主イエスのお言葉であります。方々の町からご自分のもとに集まってきた大勢の群衆にお語りになった例え話です。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが、水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。このような例えをお話になってから、シュエスは大声で叫ばれました。聞く耳のある者は聞きなさい。シュエスは、アハザに語った預言者イザヤ以上に力を込めて、集まった人々におっしゃいます。聞く耳のあるものは聞きなさい。私の言葉を聞いてほしいんだ。耳を引いて、開いてほしいんだ。かたくなにならないでほしい。神の言葉、福音の知らせという種に対して、あなたは良い土地となってほしい。ところがこの直後、シュエスのこの大声が表しているその思いと少し矛盾するようですけれども、この例えにはどんな意味がありますかと、答え合わせを求めた弟子たちにシュエスはおっしゃいました。十節の御言葉です。あなた方には、神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは、彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この、ここで二重か、鍵括弧で語られています。彼らが見ても見ず、聞いても理解できるようになるためと。この言葉は、イザヤ書からの引用であります。先ほどお読みしましたインマヌエル預言の第7章に先立つ第6章の9節10節において語られている言葉です。それは、主なる神様が預言者イザヤを召し出して、彼に託された言葉が追う宿命として事前に語られたもう一つの預言の言葉であります。すなわち、預言者イザヤは主なる神様から 次のような言葉と共に送り出されたのであります。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。これは衝撃的な言葉です。預言者にとっては、いくら神の言葉を語っても、それが人に受け入れられることはないと。その神の言葉を語る前から断言されているんです。またこれを聞かされる民にとっては、お前たちがいくら神の言葉を聞いても理解が禁じられているから、お前たちは悔い改めには至らないんだと。聞く前から断言されているんです。主イエスが今日私たちが聞いている例え話をお語りになったとき、このイザヤの預言の成就としてお語りになったんだと、そういうことです。これは衝撃的なことだと思います。普通私たちの常識からすれば、例え話というのは分かりづらいことを分かりやすくするために話す言葉です。でも、この主イエスの言葉を重んじるならば、主イエスが例えを使う理由は、むしろ分かりにくくするために、例えを用いられていることになります。まあ、主ご自身がそうおっしゃって、例えを用いて話す理由は、彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためだと。この主のスタンスは、しかし主だけのものではありません。イザヤ書にも記された父なる神様のスタンスでもあるのです。この謎めいた言葉を、私たちはどう理解し受け止めればよいのか。そのためには、もう少し先に進んでいきたいと思います。なぜならば話はこれで終わらないからです。方々から集まってきた群衆には、彼らが理解に至らないようにと例えで語られたというのですが、しかし、主イエスは弟子たちに向けてはおっしゃるのです。あなた方弟子には、神の国の秘密を悟ることが許されている。そしてそれに続いて主イエスは、ご自分の例えの解釈を彼らにお語りになりました。と申しましても、ここで私はその主の解釈を改めて丁寧に見ていくつもりはありません。そんなことしなくたって、わかりやすい言葉であると思うからです。なんなら、この主イエスによる解釈を聞かなかったところで、よくわかる例え話ではなかったかとさえ思うのです。むしろ、ここで主イエスが種まけの例えの解釈をはっきりとお語りになっているのは、丁寧すぎるほど丁寧なことではないかと私には思います。そしてそれは、神の国の秘密は隠されるのだという、イザヤ書6章の預言由来の主イエスの先ほどの言葉とは異なり、むしろ主イエスの直前ではなく直後の16節以下のお言葉とぴったりと寄り添うような丁寧さでさえあると思います。灯火を灯して、それを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように、食台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず、公にならないものはない。主イエスは、こちらの言葉と呼応するように、福音の種まきの例えを一生懸命になさっておられるのではないか。そしてまたご自分のお選びになった弟子たちを巻き込みながら、彼らを使わしながら、懸命に伝道に励んでおられたのではないか。その主のお姿というのは、福音の光を覆い隠すのではなくて、食台の上に置こうとされるそのお姿であります。誰の目にもあらわであるように、 暗闇を照らす光であるように、福音を掲げられる主イエスのお姿であります。闇が深まれば深まるほど、不屈の希望の光であるように、一本、二本、三本、光を増し加えていくように、絶え間ない骨折りにより、良き知らせを伝道した主イエスのお姿であります。で、それは、旧約からこの時に至るまで、主なる神様が語り続け、そして主イエスにおいて、これまでにない大声で語り直されている神の約束の言葉であります。私は来た。暗闇の中にあるあなたたちのもとに来た。インマヌエル。私はあなたたちと共にいる神。私はあなたと共にいる者、インマヌエル。暗闇の中にあるあなたのもとに、私は来た。ここにインマヌエルがある。主イエスはそのように一生懸命お語りになったのではなかったでしょうか。弟子たちを招きながら、弟子たちに十分教育しながら、その者たちにもその伝令として使わしになったのではなかったでしょうか。ところが、彼らが出会ったもの、それは、暗闇の中に住む民の心が礎であるということでありました。その耳は生活に満ち溢れた思い煩いの茨によって塞がれていたということでした。主が、私は来た。あなたの喜びのために来たとおっしゃっているのに、静まろうとしません。信じようとしません。印を求めることが許されているのに、受け取ろうとしません。確かに、主イエスのもとにはこの時にも、方々の町中から大勢の人々が集まってきています。主イエスの声を聞こうとしています。けれども、そこで彼らがしている聞き方というのは、的外れな聞き方でありました。主なる神は、その民とのやりとりにおいて、もどかしくて仕方がありません。もどかしくてもどかしくて仕方がない。こんな風に言いますと、これはちょっと神様に対して失礼な言い過ぎな表現になってしまうかもしれませんけれども、そのようなもどかしさに直面しながら神様は切れてしまっておられるのではないか。もういい。手を変え、品を変え。どんなに心を傾けて語りかけても、君たちは立ち返らない。もう、君たちの悔い改めには期待しないんだ。そうだ。君たちは最初から悔い改める可能性を閉ざされているものなんだ。まあ、こんな風に神様が切れちゃったのかなと。言い換えてみると言い過ぎるかなと思いつつも、でも神様の方が本当はもっとすごいことをおっしゃっておられると思います。あなたたちが私の言葉に耳を傾けて理解し受け入れないのは、私がそう定めたからだと。このつまずきに満ちた言葉は、本当はつまずきなんかじゃないと思うんです。私たち人間の不信仰の責任を、いつまでも立ち返らない私たちの不信仰の責任を、私たちだけに求めないで、神がご自分もその責任を担ってしまおうとされる。神様の憐れみの心を語っているのかもしれないと私は思います。あなたたちが私の言葉に耳を傾けて受け入れないのは、私がそう定めたからだ。すなわち私の責任だ。私は弟子たちと同じ弱い一人の人間として、不信仰な人間として、悲しく、辛く、申し訳なく思うのは、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されていると、主イエスが重ねて、例え話の心、どんな小さな種の一粒であっても、私たち人間を大きく生かすことのできる、神の良き知らせを、 年頃に聞かせていただいた弟子たちが、やっぱり最後には石地のような人間、茨に塞がれた人間であったことが明らかになってしまったことです。そうです。神の国の秘密を知らされているはずの彼らも、悟るはずの彼らも、主の十字架を前にして逃げ出したのでありました。主と共に、御言葉の種をまき、その灯火を高く掲げるはずのものでありながら、誰もやり遂げることはできなかったのであります。そのことによって、預言者イザヤの語ったように、良い土地にまかれた種のような人間は、誰一人いなかったことがあらわにされました。使徒パウロが語ったように、正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たない者となったと、そのことが明らかになりました。いいえ、誰も彼もではありません。たった一粒だけ。良い土地にまかれた種がありました。たった一人だけ。神の言葉を受け入れ続けた人がありました。2000年前のクリスマスに、私たちの兄弟となるために人となり、マリアからお生まれになった神の御子、イエス・キリスト、そのお方だけです。そのお方だけは、神の御前に静まり続け、ご自分の父のなさり方を信じ続け、十字架に至るまで不思議なほどに沈黙を守り、静まり続けられました。そのお方は、十字架の上で死なれました。しかし、その死によってこそ、良き地にまかれた種のように100倍、いいえ、1000倍、万倍の実を結ばれました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。残された19節以下を共に丁寧に思い巡らしている時間はありませんが、しかしそこには、シュエスという一粒の麦の実りが見え始めていると言ってよいでしょう。シュエスは、ご自分の流された血によって、その死によって、神の家族をお作りになられるのです。それは人間が作り出すことのできる家族ではありません。神の言葉、それもシュエスの血が通った十字架の言葉だけが作り出すことのできる新しい神の家族であります。このシュエスの血の通った言葉、シュエスの命の込められた言葉が今ここにあります。それが私たち教会に委ねられている福音の言葉です。聖書の読み方、福音の聞き方には十分な注意が必要です。そうでなければ、今日のような箇所に出会うときにこれを読んでただ悲しんで、空手でここを去ってしまうことになりかねません。しかし、そうであるならばそれは誤った聞き方をしたのであります。恵みに恵みが重ねられる聞き方があるのです。だからどう聞くべきか注意が必要なのです。なんだか最近毎週のように改革者ルターの言葉を引用して恐縮ですが、やはり今日もルターの言葉をご紹介したいと思います。ルターは言います。我々が読む福音書に記されるキリストは、それは私たちが習うべき単なる模範ではないんだ。キリストの語られた言葉、その行動に従って我々が自分を奮い立たせどうにかしようとするための模範としてこの福音書が与えられているんじゃないんだ。私たちが福音書を開くとき、その出来事を耳にするとき、そこで何が起きるのか、ルターは言います。キリストがあなたのもとに現れて、あなたはキリストのもとへ連れて行かれるんだ。なぜなら、福音が説かれるということは、キリストが私たちのもとに現れて、 私たちをご自分のもとに連れて行くことに他ならないからだ。福音書を開き、その言葉に耳を傾ける私たちはなお、良い土地ではなく、茨に覆われた石地であり、悪魔に見張られているような土地であるかもしれません。しかし、福音の言葉によって立ち現れるイエス・キリストは、その固い壁を突き破って、私たちのもとに来られるのであります。そしてその福音が説かれるとき、私たちのもとに立ち現れるこのお方は、そのご自分の熱い血によって、恵みを受け取ることすら尻込みしてしまう私たちを神の家族としてしまうのであります。今ここにあるのは、主イエスがお作りになった神の家族の集いであります。祈りをいたします。